おはようございます。タニーです。タニーの独り言始まります。はい、今回はチュソクという韓国の行事についてお話ししようと思います。チュソクとは日本のお盆と同じような行事です。内容としては、親戚と集まって食事をしたり、一番のメインはお墓参り、先祖の供養ということになってます。あとは秋の収穫祭みたいな意味合いもあって、そうですね、秋の恵みに感謝をするみたいな意味合いもあります。なのでですね、この日によく食べるメニューとか、この日のそうですね、先祖の供養の時にお膳を作るんですけど、そのお膳に上がる料理としても、その時に必ず上がる料理なんていうのもあります。まあね、そういうのはちょっと Google 先生とかに聞いてもらえるとたくさん細かく出てくると思うんですが、まあそんな中でもたくさん話していくと長くなってしまうので、今回は3つテーマを挙げてお話ししようと思います。それではまず1つ目、チュソクは当日だけではなく、その前から準備をする。これはですね、当日はもちろんなんですけど、一応お墓参りをするお家に関しては、お墓に直接行って草むしりをします。というのも、日本のようなお墓ではなく、そうですね、今ではそういうなんていうのかな、永代供養をしているようなパターンもあるんですけど、もともとのなんていうか古いお家というか、地方にねお墓を持ってるところなんかは土葬が多かったんです。なので、山のなだらかな傾斜のところにボコボコこうぼっこりぼっこり、なんていうのかな、またちっちゃい小山ができてるような感じで、そこにご先祖様がいらっしゃるっていう感じなんですね。で、そのぽっこりした山に雑草なんかがやっぱり生えますので、それをきれいに取りに行くっていう作業を1ヶ月ぐらい前にするところが多いです。そしてそれだけではなく、ですね、一般的には贈り物を贈る習慣があります。これは日本のお中元とかお歳暮とか、そういう、まあ、お中元の方ですね、ギフトセットなんかがスーパーとかデパートとかに出回ります。あとはネットでも注文できますね。で、この中身がいろいろあるので、その中身をお話ししようと思います。とまずはシャンプーとか石鹸のセット、これはシャンプー、石鹸、歯磨き粉がセットになっていて、かなり実用的な、そうですね、ギフトになってます。そして次は油と調味料、こういうセットがあって、油も、まあ、キャノーラ油とか普通のサラダ油みたいな感じから、もう高級なごま油とか、いろんなオイルがあるんですけど、そういうギフトセットですね。で、あとはツナ缶のセットとか、スパム缶のセットなんていうのもあります。あとは果物ですね。と先ほどちょっとお話ししたんですけど、お膳にあげる果物が一番喜ばれるというので、梨やリンゴの、詰め合わせが多いですね。そしてこの果物が結構値段が上がります。一般的にそれこそスーパーマーケットとか市場で買うような値段よりも、いくらかね、ギフトセットなので質のいいものをということで、ちょっと高めの値段設定にはなってるんですけど、最初はその値段がちょっとびっくりしましたね。本当に高価なギフトセットの部類に入ります。そしてあとはお肉とお魚ですね。これもギフトセットでかなり高価な方のセットになってると思われます。値段はピンキリなんですけど、それこそ果物のセットも、まあ、2,000〜3,000円から、高いものになるともう1万円ぐらいするものもあります。果物でですね、そうそう、なので結構ね、この贈り物もそうだな、お世話になってる人にたくさん注文してばらまいて、こういろんな人に渡すっていうパターンもあれば、もうお家にだけ持ってきますっていうところもあります。あとは会社から社員のお家に発送される時もあります。そうですね、はい。それでは2つ目、チャレさんと呼ばれるお膳を作ります。で、これはですね、先ほどからちょっとずつお話ししているお膳を作るっていうやつなんですけど、テーブルの上にいろんな料理を乗せてご先祖様をお迎えして、 さあどうぞいらっしゃいました、こちらお召し上がりくださいみたいな感じで準備をするんですけど、まあ、ご飯と汁物で、汁物も一応決まっていて、決まってる、うん、そうだな、うん、一応伝統的に決まってるのは里芋の酢入ったお吸い物というか汁物ですね。これは辛くないです。とチェサさんに上がるものはほとんど辛いものは上がりませんね、今思ったけど、うん、その理由は詳しく分かりません。調べないといけないと思うんですが、ここでは割愛させていただきます。あとですね、チヂミ類、まあ、一般的にチヂミって丸くて大きいんですけど、こちらではジョンと呼ばれる食材一つ一つをちゃんと衣、卵とね、小麦粉の衣をつけて揚げ焼きするメニューがあるんですけど、それをお供えします。それも1個ずつとかじゃなくて、1つの食材につき 2,30 個ずつ焼くんですよね。もう多いところだと100個ずつ焼くっていうお家もあるぐらい、そのジョンの数がものすごいんですね、はい、で一応それをいろんな種類、例えばレンコン、しいたけの肉詰め、そしてホバ、ホバっていうのはズッキーニみたいな形のやつなんですけど、それを輪切りにしたものとか、あとはお豆腐を焼いたりお肉を焼いたり、串にいろんな種類の食材を刺して、で串焼きにしたものとかいろいろあるんですけど、それを焼いていって集めたものをね、お膳にあげたりします。あとは果物も登ったり、あとはあのお菓子ですね、ハンゴアって呼ばれる韓国のお菓子、伝統のお菓子が上がったりもします。あと干したお魚とか、そうなんです、いろんな食材がお膳に上がります。でそれに向かってみんなであのお辞儀をしたりですね。で、まあ、それに関してもいろいろ話は、話し始めると本当にいろいろ尽きないので次に行きたいと思います。それでは3つ目、チュソクとお正月って、実はお嫁さんたちがきついんですけど、それだけじゃないんです。もちろんね、あのお嫁さんとかお姑さん、特に女性陣が台所でする仕事がすごく多いんですね。食事の準備がまず大変で、なおかつその準備をしてる間にも他の家族が食事をしなきゃいけないっていうので、その食事の準備と後片付けに追われる。そして親戚の相手もしたり、子供たちの相手もしたりっていうので、かなり女性陣の疲労が半端ないです。だいたいそういう時はあの男性陣は座ってます、はい、最近ではそういうこともないとは言い切れない風習がまだまだ残っているんじゃないかなと思います。実はこの親戚が集まって、女の人がたくさん働かなきゃいけないこのイベントの後には離婚率が上がると言われるぐらい、かなり負担になっている部分もあります。ただね、この分もかなり簡素化されてきてはいます、うん、まあコロナっていうのもありますし、コロナ以前でもそうですね、食事をそれこそ全部100個ずつ作ってたところがもう半分にしようよって言い出したり、もう外であの外注してもう届けてもらうだけにしようとか、やっぱりねお姑さんたちの世代でも大変苦労してきてるので、もう自分の番になった時はもういいって言ってる人とかも結構いるので、そうですね、結構お宅によって分かれるところじゃないかなと思ってます。あとこのお嫁さんたち以外にも大変な人がいて、それは誰かというと独身の皆さんです。結婚してない方、まあ若い世代はいいですよ、それこそ20代の前半とかだといいんですけど、いわゆる一般的に結婚適齢期と言われる時期の人、もしくはその時期を過ぎた人がこういう親戚が集まる家に帰るのはすごく心の負担が大きいということで、そうですね、休みなのに、そうですよ、会社はお休みだけど、あ、仕事だから帰れないって言って実家に帰らずに大きい都会に残ってお友達と過ごしたりっていう人もあの結構な数がいるというふうに聞いてます。あとはですね、あのレンタルで恋人のふりをしてくれるっていうのもあるっていう話を聞いたことがあります。そのチュソクの時だけその人連れて帰って、あ、今お付き合いしてる人この人いるからみたいな感じでね、結婚はいつになるんだとか、そういう小言をたくさん聞かなきゃいけないけど、それ用の対策ですね。まあ、それが果たして成功するのかどうかは分からないですけど、そういうサービスがあるくらい、はい、独身貴族勢にも結構厳しいイベントのようです。まあね、チュソクのことをあんまり そうだな、大変大変っていうのも良くないと思うんですけど、まあ、あの昔から続いてる伝統行事、年中行事なので、長く続いていくためには時代に合わせてね、中身を少しずつあのやってる人が負担にならないような感じでずっと続けていけたらいいなと個人的には思ってます。中足の時にはあのチマチョゴリを着た子どもたちが街の中を歩くような姿も見られますので、そういうのはいいなと思ってます。はい、と今回はですね、収録時間ギリギリまでお話ししてしまいましたが、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。こういう年中行事もたまにはお話しするのもいいかなと思いました。それではここまでにしたいと思います。リアクションボタン押していただけると大変嬉しいです。ありがとうございます。